ラブランスです。
ルークです。
はい、今宵一本の映画こよいち始まりました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ルークさん、
はいはい、
ルークさんが今日いらしてるということは、007シリーズと、
はい、
いうことですね。うん、はい、もうこれ皆さん今ね、ルークさんがいらっしゃって、007シリーズをやるということで、もう皆さんが、ほぼ皆さんが、リビングデイライトをやるのかと、思ってるでしょうと。はい、思ってないか。これ多分サムネが出てるから思ってないかもしれない。
思ってないね。
そうですね。
サムネ見た瞬間にもう、なんだよ。
瞬間にやれ
のかい。なんねえのかよ。
と思われてると思いますが、これもうここでちょっとそうは言っても007の、特集をやりますんでね、ぜひ聞いていただきたいということで、
はい、
今回はルークさんに来ていただいております。
はいはい。
で、じゃあ何をやるんやいう話になるんですけども、今回やるのは、007何でもトップ5というのをやっていきたいと思います。
はい、はいはい。
ですね、私とルークさんがですね、これもうポッドキャスト初めて、もう今3年目かな。もう遠い昔のことでカウントもしなくなってしまいましたけども、ダブルOやりまし、企画を始めまして、ロジャームーア前回ですね、美しき獣たちで、ロジャームーアをすべて終わり、
はい、
ここまでで14作ですかね、15か、ネバセネバーゲン入れて、15作、お話をしてきましたと。
そうですね。
そこで、この、ショーン・コネリーとジョージ・レーゼンビー、ロジャームは3人のボンドの全15作品から、我々がいろいろカテゴリーを決めて、トップ5を、お互いに言うという企画を今回やりたいと思いますね。
はい。
はい、よろしく。まあ、なので企画ものは前にサントラじゃないな、タイトル曲のベスト10やったりとかしてるのもありますんでね。まあ、今回も企画ものなので、
そうですね、
ちょっとこれボンド好きで聞いてくださってる皆さんも、俺のトップ5と違うぞとかね、ちょっとざわつきながら聞いていただきたいと、
はい、
いうことになっております。
わかりました。
はい、じゃあところでルークさん。
はいはいはい。
今回も、ボンド付いておりますでしょうか、
あーっと。実は2ヶ月ぐらい前に、
はい、
右手首をね、
はいはい、
骨折しまして、
あら。
で、手術して、
はいはい、
今ちょっと金属入ってるんですけど、
はい、
レントゲン見たらね、
うん、
超小型の、
うん、
熊手みたいのが、
うんうんうん、
その腕の骨のとこにくっついてですよ。
はいはいはい。
で、多分これだからもう空港のゲートとか通るとね、
はい、
金属探知機引っかかると思うんですよね。
うんうんうんうん。
で、それでちょっととか言われた時に多分、
はい、
ボンド、ジェームスボンって多分言うと思うんだよね、僕はね。
なるほどなるほど。
うん。だからまあなんていうかな、もう体いつもと違ってね、もう本当に体ごと、はいはい、ダブルオー行っちゃってんなって。ただ、007以外の映画で例えると、
うん、
今の僕はその片腕サイボーグっていうこと
なんです。ああ、かっこいいですね。日本の映画じゃ、日本の映画じゃないそれ。
日本の映画じゃないんだけど、ね。
あ、違うか、ごめんなさい、うん。
全然片腕サイボーグじゃない片腕サイボーグって。
そうですね。片腕ちっちゃな熊で金属ってことですね。
まあまあね。そうね。
なるほど。
2の鳥、3の鳥っていうね。
そうですね。
言い方もできる。
縁起物ってわけでもないですけどね。うん、なるほど、なるほど。
二の腕じゃなくてね、2の鳥、3の鳥みたいになっちゃった
。うまい、うまいなぁ。うまいのか、これ。
まあ、そんな言うてますけども。
災難でしたね。災難でしたね。うん、いやいや、はい、ちょっとですね、災難だったルークさんが、うん、そうですね、今腕ぶら下げた状態で、
はい、
していっておりますと。
はいはい。
いうことでございます。よろしくありがとうございます。う
ん、はい。
はい、こういう本の映画こいつでございます。番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。YouTube やっておりますんでね、ぜひチャンネル登録お願いしますということです。あれですね、僕ちょっと返事してなかったんですけど、
うん、
美しき獣たちにまたこれコメントをいただきましてね、最近コメント読むシリーズですけども、
そうなんですね、
はいはいはい、ちょっとお読みしますね、これ、はいはい、ロケ地になったゾーリンの屋敷、馬のドーリングやってたとこですね、う
ん。宮殿ね。
はい、そうそうそうそう。あそこ公開された時からずっと行ってみたいと思って30年余り。ね。で、パリ郊外シャンティーのコンデ城。 うん、ね。で、やっと今年年越ししましたと。
え？
年越しした方からあのメッセージ、コメントいただきました。そこで。
お、え、すご。
すごくないですか？
すごい。
すごいですよね。
行くだけでもすごいのに、年越しちゃったってこと？
そうそうそうそう、年越ししちゃいましたよ。はい。
すごいな。
赤いキツネかなんか食べたん
ですよね。ね、出るのね。ね、
宮殿で、ね、赤いキツネ出てくるの、年越しで。
日本や、それ。
日本やね。すごい、すごい。
すごい。羨ましい。
まあ、当然そうなるとシリコンバレー水没させようと思ったんでしょうね、この、
ね、飛行船でバーって行った
んで。でね、行ったんじゃないですかね。
うん、
すごいですね。このロケ地でね、あの、年越しとかされるっていう、ね。
いや素晴らしい。
はい。ありがとうございます。コメントいただきまして、うん、ということですね。
はい。
はい。では、今回の企画いきましょうね。はい。今回のボンド何でもベスト10ですけども、今回で4つ、カテゴリーといいますか、4つ項目を決めておりまして、
うん、
前半2つ、で、後半2つですね。
はい。
さっき言っときましょうか。まずね、今回前半でやるのは、まず1本目が、ボンドガールトップ5ということですね。
うん、
はい。この、今の、今時こんなことやっていいのか問題は、まあ。
ね、本当にそうだね。
ですけども、うん、まあそうは言うてもこれはあの力入ってるあれですから、
うんうん、
あの各作品に出てくるボンドガール、
ね、
うん、ボンドガールっていう言葉があるわけですからね、
うんうん、
はい、と、その二つ目は、プレタイトルシークエンスね、我々が毎回あの解説しておりますあのオープニングの、曲タイトルの曲が流れる前のシークエンスですね、
うん、
ひと茶番、茶番、ひと茶番ね。茶番って言われるとなんかちょっとこう
。そうね、うん。
そうそう。ひと茶番のトップ5を。
はいはい。
あの、ご紹介、二人のトップ5を紹介していきますんでね。
うん、
はい。なので、今回もちょっと皆さんもね、俺はこれやで、俺はこの子やで、とか、俺はあのシーンやで、とか考えながら、
うん、
ぜひ聞いていただきたいということでね、やっていきたいと思います。
うん、
やりましょう。ボンドガール、歴代ボンドガールですね。ボンドガールも14作もあれば、もう当然14人以上出とるわけですけども。はい。その中から我々のトップ5を選んでおりますんでね。
はい。
はい。じゃあ紹介していきますね。じゃあ第5位です。第5位はこちら。はい。ルークさんが、あ、これ YouTube 見てくださいね。写真好きでありますからね。はい。ルークさんが、秋ですね。うん、ゼロゼロ007は二度死ぬの、若林明子ですね、
うん。
はい。で、私の方が、アニア・アマソワ・バーバラ・バックでございます。私を愛したスパイの、アニア・アマソワでございますね。
うん、
はい。じゃあ、これ、どうしましょうか、どっちか行きましょうか、ルークさんから行きましょうか。
あ、そう、
うん、うん、うん。
そうですね。若林明子さん、第5位なんですけど、うん、まあ、日本人で、
うん、うん。
まあ、一言で言うと、
うん、
エキゾチック。
そうね。
うん。で、うん、まあ、知的なんだけど、ちょっと目がね、ちょっときつめで、
はいはいはい、
悪女っぽい雰囲気もあって、
はい、
でね、これ、二度死ぬ時にも言ったんだけど、
うん、
この人は僕の生まれ育った町と同じ出身なんですよ。
はいはい。
小学校も同じなんですよ。
ねえ。
うん、まあ、ちなみに、大塚ねねも同じ小学校で、僕の同級生なんですけど。
いいな、それ、
うん。うん。それはまあ、関係ないんだけどね。
うん。
でね、なんかやっぱりその、とにかく、浜美恵よりも、
うん、
ちょっとやっぱり若林明子、うん、なんかちょっとこう、きつめの感じがいいんですよね。
で、そうですね、
うん、で、やっぱりね、一緒にお相撲を見たり、
はいはい。
トヨタ 2000GT 乗りたいなっていうね。
そうですね。
うん。まあ、そんな感じで、ちょっとやっぱり、こう、うん、エキゾチックな感じが、
うんうん、
まあ、他には、他のね、ボンドガールにはないちょっと魅力があるかなと思って選びました。
うん、あ、なるほどね。この浜美恵が割と、こう、なんていうかね、話題になりがちじゃないですか、二度死ぬ、
ね。うん、まあそうだよね、
うん。うん、それなんだけど、見ると、秋の方が全然魅力的で、まあもちろんこれはほら、入れ替わってるじゃないですか。
うんうん、
英語の問題とかもあって入れ替わったりとかしてるから、うん、彼女がすごく魅力的だって、確かにそうだと思いますね。
うん、
うん。ありがとうございます。はい。はい、私の方はね、もう、アニアマさん、もうこれよく考えて、二人のきつい感じの女性ですね。
そうね。
はい。バーバラ・バック、リンゴさんの嫁はんということで。そうですね。まあ、これは、彼女は、やっぱりこう、凛としてるというか、まあ、強そうっていうかね。 うん、なんかこうボンドとハリ、うん、同等に張り合う女性としてこう出てくる、まあ、これロシアのスパイですからね彼女は、ね、
そうですね、
うん、なのであとこれやっぱいいのはあれですよね、あの一番最初に出てくる時にさ、うん、あのゴゴルソンから電話かかってきて、で電話を受けてるのが実は男なんだけど、本当は彼氏で、うん、その彼女の方は実スパイだったっていう、その、
うんうんうん、
そういうのも良かったですし、うんうん、まあやっぱなんといってもこの強いんですけど、こうロジャー・ムアドのあの甘いロマンス、エジプトの、
うん、
とかね、なんかこのなんと、まあ、この子がもし好きになってくれたら超いいやろなって
これ映画のさ、解説の時に言ったけどさ、
はいはいはい、
映画チラシの裏にスリーサイズ載ってるから。
もうほんまに今絶対載せてあかんやつです
よ、うん。まあ当時のね、
チ
ラシだからやできたことだけど。
うん、
まあ必要があればコピー送りますんで。
わかりました。じゃあ後で送ってください。はい。はい、という5位ですね。5位2人、どうですか、秋、まあ秋でもなんか来そうな気してましたね。
そう、
うんうん、どっかに入ってくるかなって思いました。なるほどね。
まあ、バーバラ・バックも、うん、まあ、一応考えたんだけど、やっぱ5人でしなきゃいけないんで。
そうね、ベッド
プライなかなか苦しかったですね。
そうですね。うん、まあ、これトップ5言ってますけど、まあ、この5位はね、別に、まあ、5人選んだってことですかね。
うんうんうん。
うん、はい、ということですね。これはルークさんが秋、若林秋子ですね。
はい、
で、ラフランス、私がアニア・マソワ・バーバラ・バックでございます。
うん、
はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ第4位はこちら。はい。ルークさんが、タチアナ・ロマノバ、ダニエラ・ビアンキですね、うん、ロシアより愛コメント、
はいはいはいはい、
で私が、ホリー・グッドヘッド、
うん、わかるよ、
ムーン・レイカーですね、
うん、
はい、じゃこれ僕からいきましょうね、
はいはいはい、
はいはいはい、これホリー・グッドヘッド博士ね、これはですね、バーバラ・バック、あ、これだからバーバラ・バック、先ほどの5位のバーバラ・バックの次だからムーン・レイカーですね、出てくるんですけど、うん、これバーバラ・バックはロシアのスパイでしょ、スパイで、
うん、
で、諜報部員で、で、このホリグッドヘッドは CIA じゃないですか、
うんうん、
CIA の諜報員で出てくるから、
スパイが好きだな。
そうだね。スパイが好きだな。あ、そうそう、ね、ボンドと同等の、その、あれで出てくる、タイプの彼女なんだけど、
うん、
このロイス・チャイルズのやってるホリグッドヘッド博士が、まあ、チャーミング、なんですよ。
うん、なるほど。
なんかね、もう、テヘベロって、
うん。
見っかっちゃったみたいな顔するシーンあるじゃないですか。もう最高っていうことですよね。
今のところあれだね、アメリカ人続いてるね。
あ、そうか。
うん。
そうですね。さっきのロシアのスパイのはずなんですけどね。
あ、
うん、確かにね。はい。というね、ホリー・グッドヘッド博士なんですけども。
なるほど。
この人ね、なんかムーンレイカー、まああんまり喋りませんけど、ムーンレイカー、見てるときすげえ可愛いなと思ってたんですけど、
うん、
あんまり可愛い写真がないんですよ。調べても頑張って調べたんですけど、なんか動いてるときの方が全然この子魅力的ですね。
なるほど。
うん、そう思いました。はい。ということで、次は4位、ルークさんの方ですね。
うん、
はい。タチアナ・ロマノバ、
うん。そうですね。まあこれ、うん、まあちょっとまあ、まあ本当はね、うん、ちょっと実は、ちょっと路線違うんですけど、
はい。
少しちょっとやっぱりせっかくベスト5なんで、
はい、
ちょっとバラエティ少し入れようかなと。
そうなの？
いう感じで、まあこの人ね、タチアナ役ですけど、
ロシア
で
役ね、
うん、イタリア人ですね。
うん、
まあそうですね、一言で言うと、
うん、
健康優良児。で、あとまあフェロモンね、フェロモンマシマシみたいな感じ
ですけど、フェロモンマシマシですよ、もう
セリフがねやっぱりいいんですよ、
なあ、
大人のね、うん、返しというか、
うん、
口が多すぎると思わないか、私にはちょうどいいわとかね、う
ん、なあ、
まあショーン・コリーですけど相手は、うん、鍛える通りの男かなって聞くと、わ、
うんうん、
かるわよ朝にはね、みたいなね。まあセリフがいい。で、やっぱりね、現代だったら、
うん、
これちょっと日本じゃなくてね、アメリカとかの、フーターズにいるような、
うん、
健全なエロティシズムっていうの？
そうなの？
うん、 もうちょっと振り切っちゃったね、こういうフェロモンの感じが、
はい、
あのいやらしくないっていうかね、あの本当に健康有用児っていう、
なるほど、
素敵だなとは思いましたね。
じゃあダニエル・ビアンキがフーターズにいたら椅子で回ってくれたりするんですか、
あの椅子で回る、YMCA を踊ってくれるとは思いますけどね、
うん、そんなにハツラツと、まあそうかそんなにあるかな、なるほどなるほどなるほど、ルークさんはここが、ここでちょっとキャラ変してきたってことですね。
ちょっとね、4位で少しちょっとキャラ変しまし
たね。ボンド界のラーメン二郎、フェロモンマシマシですね。
そうね。うん。
素晴らしい。こっちの3サイズを送ってほしいですけどね。
ああ、ちょっとこれわかんないな。
そうですね。
うん。
じゃあでは第3位でございます。では3位は、こちら。はい。はい、ルークさんがロリティア、ジェンシモはですね、死ぬのは安らだですね、すごい化粧してますね。で、私ラフランスがトレイシー・テレサですね、ダイアナリーグ、女王陛下の007でございます。
割とこれちょっと似てるよね、二人ね。
そうだね、確かにこれアングルも似てるしな。じゃあこれはルークさんの方が、
ね。はいはいはい。そうですね、これ死ぬのは安らだ出てくる、まあ、占い師みたいなね。アメリカに帰化したイギリス人ですね、元。
うんうんうんうん、
でこの人は、まあ、一言で言うと、ミステリアス。そして、ムク。ね。
ムク、あ、ムクだね。確かに。
で、オッドアイなんですよ。
ああ、そうだっけ。
だからその、それもまたミステリアス感をね、高めてるんですけど、まあ、劇中でやっぱりその、占いに講じつつも、ちょっとこうボンドの魅力に流されていく感じが良くて、老後のね、あの写真とかも出てるんですけど、
ああ、そうですね。あんま変わる、
老後もね、綺麗なんですよ。
なるほど。
なんていうのかな、ヒアルロン酸で失敗してないっていう、ね、ナチュラルな、星を重ねたまんま綺麗な人なんで、
あ、
なんかやっぱりこう、すごい素材がいい人なんだろうなっていうね。とにかくやっぱりその劇中でのこうなんか、雰囲気、がちょっと良かったですね。これもだから、あんまり他に似たような感じの人がいないというか、
そうですね。言われてみればね。
感じだったんでね、ちょっといいなと思いました。
これ、あ、なんかちょっとなんとなくルークさんのあれが、なんか見えてきましたね。今もう3位です
。
直毛のロン毛の人多いんじゃないです
か。そっかな。
いや、このまま、全身はもうなんか直毛のロン毛の写真多いじゃないですか。なんか、
ああ、そうだね。
オフショットの時とかね。秋もまあそうでしょうし。
ね、自分がテンパーだからね。
いやね。
違うか。
ちょっとね、いや、自分がテンパーやったら女性に直毛を求めるとかってあるのかな。
何かな、
分かれん分かれんけど全然分かれんけどなるほど、
はい、
じゃあ静止、まあこれあれですからね、死ぬのやつらはもう周りの連中が濃すぎますからね、その中でこの子だけがタロット占いでものすごいメイクで異彩を放ってますからね、なるほどね、はい、はい、じゃあ私の方ですね、トレイシー・テレサですね、ダイアナ・リュウですね、もうこれは言わずもがなじゃないな、あのこの写真のこのシーンですね。もう一番、ああ、可愛いってなったのっていう。まさにこれ、
そうね、
ジョージ・レイゼンビー、ボンドが雪山から逃げて、で、もう逃げてんねんけど、もうあかん、無理やって言った時に、って顔見上げた時の顔でさ、このダイアナリグのね。
なるほど。
そう、この時のダイアナリグを見た時のジョージ・レイゼンビーの気持ちになりたいです、俺はっていうこと。俺ももう晩酌つった時にパッて見上げた時にこの子がいたらもうこれいきますよ、それはってことですよ。っていうのも素敵だったし。
なんか、ちょっと意外だな、なんかね。
本当？まあ、そういう意味では僕もここら辺でちょっとバリエーション案出してきてるかもしれませんね。まあやっぱ、まあ、そのね、先ほどセリフの話されてましたけど、まあこの映画の中で、やはりその、ボンドが唯一愛した女。
まあそうですね。
女性じゃないですか、これは。これはそのボンド映画の前作通じて、 テレさんっていう人の方が、あの、唯一ボンドが愛した女性だっていうのはずっと引き継いでいるので、
うん、
まあ、それをこれ彼女がやってるっていうことですよね。そういう意味でも、まあ、彼女の存在感がでかいなっていうことですよね。う
ん、まあ、老後も好きですしね。
そうですね。老後もね、彼女結構いっぱい出てきてるんですけど、老後はね、あの、バラの刺繍してますわ。
まあ、最後、ラフランスさん、毒殺するけどね。
そうですね、そうですね。毒殺してね。うん。で、自分も、あ、豊かんか。はい。そうですね。シーズン4、2話で毒殺しますね。
なるほど。
やめましょう。というね、ダイアナリーグでございますね。
いいじゃないですか。
うん。ジョージ・レーゼンビーが1回しか出てないのに、すごく印象に残る
ので
。はい。もう、これは素晴らしいってことですね。はい。はい、じゃあ次行きますよ。じゃあ第2位です。はい、第2位はこちら。はい。
来た見たことある人たち。
お互い見たことありますね。ルークさんがポリーグッドヘッド博士ですね。ロイス・チャイルズですね。うん、ムーンレイカーですね。うんうん、で、私が、先ほどルークさんが言った健康有料児、タチアナ・ロマノバ、ダニエル・ビアンキでございます。
お
い。ライコンで。
うん、
はい。じゃあ、これは俺からか、
うん。
これはですね、まあ、先ほども話されてましたけども、まあもうこれはもう後にも先にもこれを超える人はいないだろうって言いつつ2位なんですけど。
結構言ってるよね。
言ってる。何回、そう、僕配信でも何回も言ってるこれ。タチアナ・ロマノバを超える人はいないっていうことですよね。まあやっぱりこの子の子、なんで、まあ本当にこう、健康有料児っていうのはまあよく上手に言ったもんやなと思いますけど、まあこの彼女のその、ね、この任務がそもそもね、その、こう、ボンドをメロメロにするっていう任務で行くわけだし、で、この彼女の登場シーンで、こんなに最高な登場シーンのあるボンドガールって多分、なかなかいないですよね、
うん、
この
ベッドに入ってんだっけ？
ベッドに入ってんだけど、その、こそこそこそってベッドの方に行くの見え、映るじゃないですか。
うん、
俺何回もあそこ、あの、止めましたから
ね。タチアナっていうね。ホテルルワンダの、
うん、
ホテルの店主
はいはい。ドンチードル。
ドンチードルか。の奥さんがタチアナで。
うん、あ、そうなの、う
ん、で、タチアナが屋上に逃げるんですよ、ゲリラが来て。
はいはいはい。
で、あの、逃がすんだけど、
うん、
自分がいろいろこう、ゲリラから逃げて、最後屋上に行って家族探すんだけど、いないと、
うん。
どこ行ったっていうところに、ね、タチアナって言うんですよね。
うん。
うん。まあ、そういう感じですよ。
ちょっと待ってなんか、あの、話しにくくなったわ。あの、ホテルルーム。
ごめんごめん。
話されたら、俺が、アホみたいやん、俺がたまた、彼女の上
を。僕も選んでますから、大丈夫です。魅力は分かってますよ。
そうです。
うん、
でこの首にリボンね、この写真もそうだし、うん、はいはいはい、あとオリエント急行に乗ってる時の青のネグリジェね、
あ、
青のネグリジェに頭にまたリボン巻いててさ、うん、それをちょっと鼻の下とかにくるくるってやったりとかさ、
はいはいはい、
もうなんかとにかくこの子の健康エロスがもう炸裂してても、
そうね、
うん、もう終始素晴らしい。あと普通のあの、なんですか、最初の任務で、ローザ・クレップンとか会いに行くときも、
うん、
普通の白の、なんかもう、スーツみたいなの着てても可愛い、綺麗し、素晴らしいし。あれやっぱり、この、ラストもそうですか、ラストも彼女の、いわゆるそのフィルムのシーンが、
ああ、そうだよね。
うん、もう、ベネチアで捨てるシーンがあるけど、うん、ラストも。あれも、この彼女とボンドの、いわゆる、あのシーンが映ってるっていうところだし、うん、この映画のタチアナ・ロマノバは本当に最初から最後までずっと彼女のその、いわゆるこう、彼女の色気みたいなものがテーマになってて、それ、もう本当に素敵に撮られてるっていう。
うん、
だからただ美しいだけじゃなくて、その映画の中のタチアナ・ロマノバとしてすごく美しいっていう、うん、なんじゃこの言い方っていうことですね。
と、
なっております。はい、ということです。うん、はい。
いいよ。
こちらが2位ということですね。
うん、
はい。じゃあ、これを最後ですね。あ、リュウキさんですよ。何言ってんの、これ。
ホーリーグッド
ヘッド。そう。
さっき出たから忘れてた。
あ、言ってください。
そうですね。この人アメリカ人で、ロイス・チャイルズね。そうですね。一言で言うと、
うん、
彩色兼備ね。
うんうんうん。
うん、で、やっぱり知性と色気を兼ね備えてると。
はいはいはい。
で、まあ、ファッションっていうか、ちょっとあの、 そんなにその立ち穴みたいな、うん、ベビードールみたいなんじゃないんだけど、
うん、
例えばその黄色い宇宙服、
うんうん、
しただけど結構チャーミングに見えるし、
うんうん、
無重力ラブも結構魅力的なわけですよ。
あ、そうね。うん
うん、でね、まあ、老後の話ばっかりして悪いんだけど、この人もね、やっぱり老後も含めて美しくて、
うん
もうなんとびっくりしたのが自分の祖母に似てるんだよね。品があるんだよね。
ああ、なるほど。
うん。で、やっぱりヒアルロン酸の失敗がない。
だけど好きやな、このヒアルロン酸につなげていくの。
いや、これ、いいかな、出てたらごめんね、1位まだ聞かないうちに言っとくけども、
はいはいはい。
キム・ベイシンガーとか、
はいはい。
タニア・ロバーツとかは、
はいはいはい、
ヒアルロン酸ちょっとやりすぎちゃったんですよ。
言うのか、それ。わからんではないですよ。
うん、だから、はいはい、まあ、そういう、まあ、女優さんだからね、そういうの仕方ないんですけど、
うん、
そのナチュラルにこう、年を取って、
うん、
そのままのね、美貌を保つってすごい大変だと思うんで、
うん、
まあ、僕はこれで2位を選びました。
なるほどね。確かに、うん、クールビューティーっていうやつですよね、彼女の場合は。うん、その役柄もそうですけど。
そうですね。
ほら、ベニスのホテルで一回だけ一泊して、朝かっこそっといなくなるじゃないですか、
うん、
あれ確か、
うんうん。
それも、なんかすごい、こう、セクシーっていうか、エロいシーンなわけですよ、そのロジャーの場を、うん、その色気でって、
うん、
っていうことなのに、なんかすごい、こう、なんていうかな、エロいっていう健康的っていうか、そのあれですよね、あんまりそういうところにいやらしさがないっていうかな、うん、
まあそのセクシャルな感じ雰囲気がなくて、
うん、そう、うん、
でなんかちょっとボンドにさ CIA の小道具みたいに見つかってさ、
そう
ちょっとこ う、ね、はにかむところ、
ね、それですよ、テーベロ
って、うん、ね、いいね、うん、
全部 CIA の道具やないかですね、てってやるやつね、うん、いや可愛いですよ。はい、うん。ここがルークさんの2位だってことですね。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。では、我々の最後ですね。1位いきましょうかね。じゃあ1位いきましょう。
はい。
ドキましょうですね。いきますよ。はい。じゃあ1位はこちら。はい。私じゃない、ルークさんが。
いや、そうかなと思ったけどさ。
ルークさんが、ベリーナですね。キャロル・ブーケですね。もう、Your Eyes Onlyの。もう、これは、もう、あんたこれ選んだ飽きませんで、いうぐらいの美人ですわ。メリーナ、うん、キャロル・ブーケでございますね。
うん、
はい。で、私の方が、ミス・マネー・ペニーでございますね。キャスルス・マクセルということで。
やっぱ、偉いね。貫く愛っていうのがあるよね。
そうですね。うん、ボンド作品14作全部出とる、うん、ミス・マネー・ペニーを選びましたね。
うん、
はい。じゃあ、これは、ルークさんの先ですね。
はいはい。
うん。
そうですね。この人はフランス人ですね。キャロル・ブーケ。
うん。
まあ、モデルさんですよね。
うん。
まあ、言葉で言うならば、知的、品格、
うん、
透明感ですね。
ああ。
で、まあ、ちょっとそうですね。確かに黒髪のストレート。
黒髪のストレート多いよ。
まあ、劇中で言うとその両親の復讐に燃えるね。
はいはい、はい。
やっぱこのけなげな姿とか。
はい、大好きですよね、そのくだりの話ね。
そうですね。
どんな音楽流れるんでしたっけ、そこで。
チャンチャンチャララララチャララララって、ね、
でアップになるのね、彼女
で。お母さんの服を抱きしめる。う
ん、エモすぎんねんな、あのシーン、毎回思うけど。
うん、
なるほど。
世界一ボーガンの似合う女で、し、うん、あとまあそうですね、老後は、ふくよかになるんですけど、
はいはい、
品格はそのままでね、素敵なんですよね。
あ、
やっぱりその、なんていうかな、まあだから、その、一瞬の輝きだけじゃなくて、やっぱ持ってる、美しさ。まあ、うん、マネペニーもね、ずっと、この、ね、何作も出てて、年を重ねて、うん、ずっと綺麗じゃないですか。
はいはい。
で、まあ、そういう感じと同じですよね。その、まあ、これそれは劇中で、
うん。
追ってますけど、
うん、
メリナは、まあ、キャロル・ブーケはここでしか、劇中では見れないけども、
うん、
やっぱりその後の、まあ、彼女のこういう、遍歴というかね、
うん。
で、やっぱりそのまま、品格を保ってね、
うん、
いい女性のままっていうのがなんかそうこう 尊敬じゃないけど。
なるほど、なるほど。
惹、うん、かれますね。非常に惹かれますね。
うん。やっぱあれですね、やっぱ賢い子が好きですね、ダブルクさんね。
まあ、そうですね。まあ、知的、まあ、エロスもそうですけど、知的で、やっぱりその、品ですよね。
ああ。
ま
あ、
品がやっぱある方がいいな。
なるほどね。うん、じゃあ、私隠れたわよって車のトランク乗ったら車ごとブーンって飛んでったり行ったり行く子とか、あと何ですか、お尻で
ボタン押しちゃうとか。いや、ああいう、
はダメです、
お笑い部門の人たちもいいんだけども、うん。まあね。まあ一応、5つしか選べないんで。
はい、ということで、ルークさんの、ボンドガールベスト5、トップ5ですの1位はキャロル・ブーケということですね。
はい。
うん、はいはい。まあこれ作品の関係もありますもんね。好きな映画とかもね。
まあどっちもちょっとそれ偏っちゃうよね。
わかるわかる。うん。はい、ということでございますね。で、私が選んだのは、まあ、ミス・マネ・ベニーということで、まあ私がもう一人で大好きでずっと特集を組んでおりました。うん、マネ・ベニーということで。はいはいはいはい、まあこれ1位選んだのも、まあもちろんこれベストトップ5の中で選んだのもありますけど、このタイミングでしかミスパネマネーベニーを選べないというのもありますね。この後から、当然ロイス・マックスウェルでなくなるので、この後、でどんどんどんどんマネーベニーは変わっていきますから、
うんうんうん
うん、なので、まあ、ちょうどこの僕らが特集してきた、ご紹介してきた14作ずっと出てたので、
うん、
まあここで絶対1位だっていうのはもう決めてたかなっていうことですね。
あ、
で、まあ、やっぱそうですね、彼女は、まあ、やっぱりショーン・コネリー時代の、ね、マネーベニーは本当に色気もあるし、本当にその、うん、なんかボンドとなんかあったやろっていう雰囲気ありますもんね、なんとなくですけど。
そうですね。
うん、あとそのボンドのなんか癖、ボンドが女の子を口説いてるのとかもなんかこっそり聞いてたりとか、なんかそのこうそういうなんでしょうね、なんかこうボンドとつかず離れずで、ボンドをもうほったらかしにしつつも、最後には私のとこに帰ってくるんでしょみたいな感じの。
そうね。まあだからそのエヴァンゲリオンの中のそのコンピューターじゃないけどさ、女であり母であり、ね。
はいはいはい、
はい。女であり。
なんや、その女であり、母であり、女であり。トンチかよ。
ね、母性も、感じてるだろうし、ボンドに対してね。
そうそうそう。母性も感じてる。うん、そうそうそうそう。っていうのもいいし、そうそう。で、ジョージャー・ムーアになってからも、なんでしょうね、ロジャー・ムーア、しょうがないわねって感じでずっと見てる感じもいいですし。う
ん、これ、
ね、
ラフナさん、これ、目の前に、ダニエラ・ビアンキと、
うん。
ロイス・マクセル二人子立ってたら、どっち行くの？
ダニエラ・ビアンキですね。
もうね、期待、もうなんか番組のもう鏡ですか。
それもちょっと申し訳ない、申し訳ない、本当申し訳ないけど。
ありがとうございます。
マネーペニーに、バラを一輪あげて、残りは全部ダニエル。
うまい。
うん。
決まった。
はい。
わかりました。
はい。ということで、私が選んだのは、マネーペニーのロイス・マクセルと、いうことでございますね。どう、あれですね、5人みんな、
うん、
これは被らへんかったのか。一応同じ人は選んでるけど順位が違うのか。だから被ってんのはダニエル・ビランキとロイス・チャイルズか。
そうですね。うん、
ですね。ロイス・チャイルズ被るってちょっとあんまり想像してなかったな。
そうね。まあ、モード・アダムス来るかなと思って。
俺もモード・アダムス悩んだ。確かに悩んだ。
うん、で、やっぱりその、ロイス・チャイルズと、
うん、
ちょっと、まあ、似てるというか、
うん、
雰囲気同じ、傾向同じなんで、
うん、
ちょっとそこ二人でどっちかなってすごい悩んで、
そうですね。
うん、こっち、ロイス・ロイスにしちゃったね。
うん、なんかね、モダンはさ、日本で出るんですけど、日本ともそんなに、こう、本人の魅力があるような役ではないんですよね。うん、なんとなくですけど、うん、特に黄金銃なんてね、
まあ、ちょろっとだからね。
ちょっとですし。
オクトパシーの時は、まあ、でも、
うん。いいんですけど。
全然良かったんだけど。
ちょっと、あれですよね。彼女、ほら、部下の女の子いるじゃん。オクトパシーの場合。最初にボンドと、
はいはいはい、
絡む人がいるし。なんか、役割が分かれたでしょ、オクトパシーの場合は。
う
だからなんか割と年上やからっつってなんかちょっと体張るのは若いもんみたいな感じになってるような気が
する。そうだからね、ちょっと お姉さんチックな感じ、
ね、うん、そうなんですよ、うん、だからねモーガン・ラムス自体はすごく素敵なんですけど、なんとなく役柄としては多分彼女、今回選んだ彼女たちの方がいい役もらってるかなっていう気がしますね、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、なのでね、これはこれ選んでるのは別にこう見た目だけじゃなくて作品の中でのキャラクターも含めて選んでると思うん
ですね、
うん、そうですね、うん、なのでね、今回のこれ図鑑に出てるやつ全部面白いですから、うん、見てくださいということですね、うん、はい、キャロル・ブーケンもう選んだらあかんと思いますよこれ、あの
何
だってあのずば抜けてるもん、このなんて言ったらいいのかなこのなんていうのかな、この美人度合いがさ、
うん、そうね、
この子はちょっと飛び抜けてるよ、
うん、これアナキンだったらあのあなたはあれなのみたいな、女神なのみたいなこと言うよねきっとねエンジェルか、エンジェルなのみたいなね、
うん、それ どれやったっけエピソード、
え
どれやったっけ
エピソード1だよね、
ああ、うん、1か、
宇宙船かなんかの中にでさ、
ああそうだね、うん、うん、
あのレオンに対して言うわけじゃないですか、
言うな、レオンっていうマチルダな、
うん、
うんうん、レオンに言うたから、レオンに言うた
レオンには言わないよ、
レオンにはマチルダに言うとね、
ね、
そうね、うん、うん、その後お花畑でキャーって二人で踊ってますからね、
うん、
うん、そんな話はいいんですよという、ボンドガールベスト、はい、トップ5でございました。じゃあ次行きましょうね、うん、はい、はい、サクサク行きますよ、こっちの方が熱いですよ、この2回2つ目はプレタイトルシークエンストップ5でございます。
おい、
オープニングのひとちゃまんの、うん、トップ5をお互い選びましたので、はい、これちょっとご紹介していきたいと思いますね。じゃあ早速いきますよ、うん、じゃあ5位、お二人の5位はこちら、はい、ルークさんがゴールドフィンガーでございますね、
うんうんうん、
はい、で私が、オクトパシーでございますね、
うん、
いやこれはどっちも、
まあわかるね、
名勝負やな、うん、名勝負
でもわかるよ、うん、
はい、じゃあこれはあれ僕さっき僕からかですね、僕からですね、うん、はい、うん、オクトパシーですね、いやまあこれはやっぱりアクロスターですよね、
この
オクトパシーの時も言いましたけど、
うん、
このまあジョジャムーアが割ともう老齢に差し掛かってる時期に、いもうだからオガネルさん UI ゾーンにいる時に階段登る時にハハ言うてたぐらいの頃にまさかこんなあのなんていうのこうまさかこんなに緊張感たっぷりの 空中戦、小型ジェットの空中戦が見れると思わなかったっていうところですよね、うんうん、だとやっぱこの誘導ミサイルをこう認識したのも結構この映画からかもしれへんので、僕はね思ったんですけど、こう避けた後にミサイルがキュンって戻ってくるとかいうのもいいし、
はいはいはい、うん、
まあ、あとはやっぱりロジャー・ムーアならではのジョークで終わらせるところ ね、
そうね、
うん、ガソリン満タンでっていうところね、
ギブアップリーズ、
そこからあの始まるっていうね、
うん、
このもうほんまプレータイトルのオープニングとしてはもうこれこの上ないほど完成度高いっていうね、う
ん、あこれ悩んだね、うん、本当に、
うんうん、
まあ、僕もねドッペルゲンガーを認識したのはこれが初めてだったからね、
うん、ドッペルゲンガーそうね、ドッペルゲンガーね、ドッペルゲンガーそうね、はい、ということそうですね、ということでございますね、はい、で、ルークさんの方がゴールドフィンガーですね、
うん、
これもこれもわかるわ、うん、ぜひどうぞ、はい
はい、そうですね、最初、
うん、
潜水してって、
はいはいはい、
でそのまあこのタキシードにねブワッと脱いで着替えるんですけど、
うんうん、
潜水して上がるときに、
うん、
頭に水鳥ついてるんですよ、ね、
ついてるついてる、うん、
でそのバッて脱ぐんだけど、うん、かっこよく脱ぐんだけど、
うん、
あなた水鳥ついてましたからって
言
う、
ね、三田侍みたいな口、
うんうん、でまあでもまあ水鳥ついてても脱ぎ方はかっこいいやなと、
なるほどね、
いうところと、うん、まあそれでバッとね脱いで、
うんうん、
タキシードに着替えて、まあこのね定番になるようなシーンに入るんだけど、
うん、
でその後まあちょっと女性とねちょっとイチャイチャしてる時に、
うん、
後ろからその、
うんうんうん、
悪いやつ来て、
うん、
女の人の目にその映って、
そう
そ
う、うん、
その時に女ぐるっと回して、
うん、
縦にしてね戦うっていうね、
はいはい、
もうなんていうか ボンドの冷酷さというか、
わ、
う
ん、かるわかる。
的なね。ちょっとこれは逆に言うと、ロジャームーア的じゃないんだけど、ショーン・コネリーならではの、こう、硬派な、もう、えげつないスパイ
ク。そうですね。
で、なんかその、ショッキングっていうね。
うん、言いますね。
に放って出てくるんだけど、まあ、例えば吹き替えで、女は怖いねー、みたいなね。その辺もね、
うん、
セリフ的にも面白かったんで。
ショッキングの方がいいですよね、多分。だから、電気チョックとかけてるんですもんね、
う
ん、あれね。
そうですね。うん。
うん、
だから、ちょっとまあ、まだ、
めっちゃわかるな、うん、
見た時は小さかったんで、細かいことわかんなかったんですけどね、やっぱり、何回か見直して、お、かっこいいなと思ったし。
かっこいいですよ。
はい。
たとえこのウェットスーツ着てる時よりも脱いだ時の方が肩幅でかくても絶対かっこいいっていうのが。かっこいい、かっこいい。かっこいいよ、絶対。
言ったらあかんわ、その
。豊かやつね。かっこいい、かっこいい。うん、本当でもしょうもない、ちょいちょい女の人は縦にしますもんね、この人。
そうですね、もう裏切った途端にもう、う
ん、早いよ、
早いね、
うん、うん、いやいや、もう本当にこうプレータイトルシークエンスとはこうあるものだっていう一番ど頭のやつですよね。
そうですね、
うん、なるほど、素晴らしい。うん、
はい、
はい、じゃあ次第4位いきましょう。じゃあ第4位はこちら、
ゴールフィング入ってるやんか。
そうね。もう俺説明いらんかな、さっきので。ルークさんが、
うん、
黄金城もそのとこですね。
うん、うん。
はい。で、私が、先ほどルークさんが説明したゴールドフィンガーでございますね。
はいはいはいはい、はい。
はい。ゴールドフィンガー、僕、じゃあもうサクッと説明していいですか、先に僕は。
うん、
ゴールドフィンガーは、はい、ね、もうほとんどルークさんが言った通りです。僕がなんか説明、もう何にも加えることないな。いや、本当にこの、頭、オープニングはかっこいいし、ゴールドフィンガーが、ゴールドフィンガーがその後の定番設定いっぱい作ってるじゃないですか。
そうですね。
うん、そういう意味でも、やっぱりこれは必ず選ばれるやろうなっていう。
あ、
うん、ベスト、うん、ベストプレタイトルシークエンスかな。
そうですね。
ショーン・コネリーのプレタイトルの中でもベストですよ。まあ、ロシアも割といいですけどね。
まあ、この辺ね、逆に持ってこないと、
うん、
なんとなくロジャーの方に偏ってっちゃうん
で。わかるわかるわかる。で、こう、工夫凝らしてるからね、ロジャームーアの方は、ね、
うん。そうなのよ。
うん、わかるよ。ということでね、これ私らもじゃサクッとゴールドフィンガーで、これはルクさんの黄金城を持つ男の方を説明してもらいましょうかね。うん、はい。はいはい、
そうですね。まず、我々の愛すべきニック・ナックがね、いきなりシャンパン持ってくるシーンから始まるんですけど、
ね、うんうん、
で、その後に、そのクリストファー・リーのスカラマンがね、これが海から上がってきて、乳首3つのドアップね。
乳首3つのドアップ。
これもう待ち上げだったら、星3つっていう
あるんですよ。乳首3つやね、うん。
うん。で、まあ、スカラマンガを迎えてタオル渡すモード アダムスね。
はいはい、
出てきた。まあ結構、だから、ニック・ナックにモード・アダムスにクリストファー・リーっていう、
うんうん
う
ん、
もう役者だけでも結構ね、もう、今この年だからだけど、
うん、
結構いいなと。
いいね。うん、
いいぜと、
うん。
で、まあ、殺し屋が、まあ、全然関係は殺し屋が来るんだけど、
うん、
スカラマンガとちょっと対決して、
うん、
やっつけるんだけど、最後その、ロジャー・ムーアのボンドの、
うん。
剥製みたいなの、
うんうんうん、
指にポンポンポンポンとね、
うんうんうん。
ずつ。
ちょっと待って、ちょっと待って、ボンドの剥製で、じゃボンド死んでることになりますよ、それ。
あれ。剥製じゃないか。老人魚か。
老人魚で、ボンドの剥製作ったが、剥製作ったら。
剥製だと一回死んじゃってるんだ
ね。剥製はもう死んどる死んどる、もう、うん。
そうだね、老人魚。
老人魚ね。
うん。で、その指パンパンからのオープニングっていうことで、
うん。
割となんか、自分の性癖が集まってるというか、まあ、好きが集まってるっていうかね、うん、そういうシーンだったんで、
いや、いいですよ、
いいなと思いました。うん、
この、なんでしょうね、ブルース・リーのモヤドラゴンみたいな、なんでしょうね、こう、カラフリーベアみたいなところで、
はいはい、
対決するやつですよね。
うんうん、そうそうそう。
うん、いや、これ素晴らしい。で、最後の、だからこの、老人形が出てくるやつって、ロシアより愛を込めてのショーン・コネリーが実は偽物でしたみたいなのとさ、
うんうんうん、
なってたりとかで、これ、
そうね、
こ これあれなのかな、本人がほんまにポーズ取ってんのかな、これ最初の時って。
まあ指以外はそうかもね。
いやそうですよね。指本人やったらほんまにポンポンポン飛んでますから。
あ
うーん、
最後ねこれ
そう、
本人がこの真似をしてやっつけるっていうのがいい、
ね、そうですね。そうそう、だからこれはこれがそのまあ伏線っていうかオチになってるとこですよね。
そうですね、
ここが素晴らしい、うん、多分あれですけどプレイタイトルに出てきた場所に最後戻ってもう一回勝負するって珍しい。
珍しいよね。
うん、珍しい。うん。いやいや、これはオープニングいいですよ。クリストファー・リーの、うん、乳首3つも含めてね。
そうですね。
ニックナックもいいですよ。はい。という4位は、黄金城モスコトことゴールフィンナルでございますね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ3位はこちら。
かぶった。
かぶりましたね。
これいいよ、ラフナさんが言って。
うん、いやー、僕、だからルークさんとラフナ、僕は、ムーンレーカーでございます。お互い3位ですね。はい。
まあこれ入るわな。
まあ、いや、入るやろ、いうことですよ。まあ、ムーンレーカーはなんと言っても、まあこれの前に、あれですよね、スペースシャトル強奪のシーンが、まああるんですけど、
うんうんうん、
まあ当然その、要はその宇宙計画が、その、誰かに盗まれて、で、やばいってことになってんのに、ボンドどこにおるんやつったら、相変わらずその、なんか、プライベートジェットの中でいたしとるところから始まるじゃないですか、ね。
うん、
始まるんだけど、そこで、そのボンドが、そのパイロットに騙されて、で、飛行機から、まあ、そこにジョーズも乗っててね、
うん、
で、飛行機から突き落とされるんですけど、このオープニングのシークエンスって、仰天アクションがありつつも、笑わせて終わるっていうね。
うん、
これはなかなか珍しいで、もちろん先ほどのアクロスターのガソリン満タンでっていうのもあるんですけど、こっちはなんかこう、ジョーズっていうキャラを上手に使ってるっていう、
ね。あ、うまい。そこだったんだ。
いやいや、今思いつきで喋りましたけど。はい、っていうのが素晴らしくて、あと、こっからオープニングの曲に入り方もすごく素晴らしいですよね。
う
ん、
そうですね。
サーカス小屋に落ちてる一連の流れも
あるし、
いやもうこれは本当にアクションからそのすべての要素、オープニングまでのスムーズな流れ、すべてがもう素晴らしいと、
うん、
いうことでこのサインにしておりますと、うん、いうことですね。はい。ルークさんはありますか？ない？
まあ、そういうことですよ。で、これもまあムーンレイカーの時話したかもしれないけど、
うん、
なんていうかな、先に落ちたやつのパラシュートを奪わなきゃいけないから、ボンド。
そうそうそう、うんうん。
で、その手足揃えて、こう、急降下していくときのね。
はいはい。
ボンドの曲、
うん、
がかかり始めるじゃないですか。
はいはい、いいよね、あそこ、うん。
うん。で、パラシュートを奪って、フックをカッてかけて、観客がホッとした瞬間に、
うん、
今度、ジョーズの急降下が始まる。
あるあるある。
で、その時もボンドのテーマが流れて、
うんうん。
あ
そこいいよね、うん。
これゾクゾクしましたし、
うん、
で、結局ね、ジョーズが、パラシュート開かないんだけど、
うん、
頑張ってバタバタって、
そう
ここじゃないですか、
うん。
もうあれは本当に前も今言いましたけど、これ伝説級のシーン。まだ見てない人いたら、これはもうぜひ見てほしいと思いますよね。
そうですね、うん、もう、落ちるしかないっていう時に、こう、泳ぐポーズやるのは、本当に上手か、ルパンぐらいですからね。
ね、もう、ブラックウィドウでもやってましたけどね。
あ、そうか。
うん、
いや、もう名シーンですよ、そう。
いや、最高ですね、これは。
うん、
これ1位でもいいかなって思うぐらいですけど。
いや、わかる、うん。うん。
素晴らしい。
このムーンレーカー自体がね、本当にこんなもんじゃないってアクションがこの後もずっと続きますからね。
うん。
いやもう本当にこのサービス満点の本当にこう、ロジャー・ムーアの全盛期の名シーンですね。
そうですね。
はい。ということでございます。じゃあ次2位行きましょう。
うん。
2位は、2人の2位はこちら。ルークさんが私を愛したスパイで、私が Your Eyes Only でございますね。うん、
お
ー。うん、
なんか
これはそうだね。うん、
まあこの辺はもうね、
もうなんかそうね、うん、そうだねって感じになってきますね。
うん、
うん、ルークさんの方がいいでしょうか。
はいはい、そうですね、まずその まあこれは本当にとにかくスキーチェイスシーンからの、
はいはい、
まあ崖ジャンプ、
はい、
でそこから20秒の無音ね、
そうね、
うん、20秒間きっちり音なく落ちていくボンドを撮って、
うん、
からのこのまあ YouTube で見てる人はこれ写真見えると思うけど、
うん、
ユニオンジャックブワーって開いてのテーマ曲、
うんうんうんうん、
で音楽 BGM の時にもね話しましたけど、
うん、
スキーシーンの時のその BGM
はい、はい、
ボンド77ね、
はいはいはいはい、
これがもうとにかく最高なわけですよ、マービン・ハムリッシュね、
はい、
うん、なんでこのように、このね、スキーシーンを見て、まあ、前回も言ったかもしれないけど、
うん、
若かりし頃の私は、
うん、
スキーの時に足と、ストックをもう持たないで、カメラだけ持って、
言いましたね、
うん。スキーシーンの真似をね、もうやったらやりましたね。
うんあうん、
そのぐらいやっぱかっこよくて、最後
は、いやかっこいい、うん、
ユニオンジャックからのテーマ曲、
そうそうそうそう。
もう、うん、もう、火の打ちどころがないですな。
うん、曲も最後ですね、これ本当に。うんなるほど。
はい。
いや、わかるなぁ。いや、そうですね。もう本当にこれはもう完璧なオープニングと、
うん、
いうことですね。
はい。
で、私の方は Your Eyes Only ですね。Your Eyes Only はまあ、ねって感じなんですけど、まあ、これはいわゆるその、ブロフェルドらしき男が出てきて、出てきて、で、これはそうです。で、その彼に、騙されて、ヘリコプター、その、なんですか、ラジコンで操縦されてるヘリコプターに閉じ込められて、で、そこからボンドが逃れて、その、ブロフェルドらしきものを煙突を落とすっていう、その一連のシーンですよね。
はいはいはい。
うん、で、その前に、これ冒頭、先ほど、テレサの時にもお話ししましたけど、上陛下の時にもしましたけど、要はテレサの墓参りに行く。そこもまたいいですね。そのロジャー・ムーア、ジョージ・レーゼンビーなんですけど、では、上皇陛下のデルタブルセブンはね、うん。だけど、ロジャー・ムーアが、その、テレサの墓参りに行くっていうところも、なんかこう、つながりを感じさせるシーンです、グッときますし、うん、その後、なんか、牧師みたいなのが、すごいなんか、アーメンみたいなのやってるじゃないですか、ね、ヘリコプターの。
ふてぶてしい顔でね。
大げさ、大げさって思いますけど。
墓にも、
うん、
We have all the time in the world って書いてあるね。
ああ、そうかそうか。そうですよね。うん。うん、で、そこからのこの一連のシークエンスで、で、なおかつこのシークエンスが別に何にも関係ないってことですよ。この UI ゾーンで。その後半のね。
そうね。
これぞまさしく一茶番という。
一茶番打ったね、
これ、
ね。
一茶番の完成度の高さですよね、これね。
うん。
うん、素晴らしい。で、ここで、いわゆるその、あれですよね、ブロフェルド問題っていうか、ブロフェルドの名前が出せなかったところを、
うん、
このアイデアでうまく乗り切ってる。
うんうん、
で、テレサの墓参りに行った後に、ちゃんと首に、こう、何でしたっけ、コルセットみたいな巻いた状態で出てくるし、
うんそうね、
なんとなく女王陛下
つながりを感じさせる
っていうのは、うん、割とあんまりボンド映画って前作のつながりとかっていうのは そんなにないけど、
そうですね。
ね、ここはね、すごい上手だったなと思って、
うん、確かに、
うん。そういう意味でも、これはもういい、いいプレタイトルだということで、2位に上げさせてもらいました。うん、
素晴らしい。
はい、ということでございますね。いや、もうここまで来たら1位どうなんのってことですよね、これね。はい、ということで、じゃあお互いの1位を上げましょうね。はい。
はい
じゃあ、お互いの1位は、こちら
まあ、
2位が入れ替わっただけ。
しょうがないね。好きなんだよね、この辺だからもう。
まあ、これはルークさんの方が Your Eyes Only で、私が私を愛したスパイということで、このさっきと逆と、いうことですね。俺、もう俺もないわ。この私を愛したスパイ、さっきの方で完璧ですもん、だって。でこれは ルークさんの Your Eyes Only を聞きましょう。
いわゆるゾンビは、まあ、ほとんど、逆に、ラフランスさんの言う通りなんですけど、
うん、
まあ、そうですね、あえて、補足で言うならば、テーマ曲ね。これもう何回言ってるかわかんないんですけど、
何回も言ってる。
ボンド絶体絶命の状況から、
はいはいはい、
ね、ヘリコプターのコードを、ビャーッと引き抜いた瞬間からのテーマ曲ね。
うん、どんなんでしたっけ
バーって引き抜いて、
うんうん。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
ちょっと待って、ちょっと待って、うん、私はアイススパイもやって、好きなやつ。
私はアイススパイ
スパイもやって、やって。
どこやろうかな。
ここの冒頭のとこ。
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンってこれ、うん、いうとこなんですけど、
どっちもおもろいテーマ曲やけどな、
うん、まあ You Eyes Only はそこがもうビンビン来てまして、
来てたね、
うん、でそのね、自分でこうコントロールしてるときは、うん、ブロフェルド風のとか自信満々にね、
うん、
Think twice 007みたいなね。でもその逆転してこう襲われちゃってる時は、ミスターボ
ー言うてる
ね。もう本当になんかかわいそう。
かわいそうね。
うん。
うん、
で頭ポンポンポンで叩かれ
る。ボボボでね。
うん、でこの写真に写って連投するのどっから突っ込まれるわけじゃないですか。もうだからまあそのね、1位に逆転してますけど、この2つはもうね、うん、
素晴らしい。
プレタイトルシークエンスとしては完璧ですね、この2つ。
そうですね。あと、うん、これもやっぱりオープニングに行く、落ちてからズーンとしてから、ワンワンワンワンワンっていくわけでしょ。
そうね。
ピ、うん、ーボーってやつから。これはうまいですよね。
うん。
やっぱりこう曲に引っ掛けていくように作ってるのが多いですね。やっぱりロジャームーアになってくると。
う
ん、
そうですね。
うん。すんげー考えてるみんな。どのプレタイトルもね。なるほど。
いや
完璧やな、これね。
いいね。
いいわ。ということでね、うん、これお互いの、はい、ベストトップ5を、ましたけども、
うん、
まあ、あれですね。まあ、今聞いてみてくださってる皆様は、まあ、ねっていう、選ばれてるかもしれませんね。
うん、
もしかしたら ね、他の作品も、なんで死ぬのは安らだの、なんかこう、葬式バレードのシーンないねんとか、
ね。もうあれもね、もう本当だ、もう全部いいんだけど。死ぬのは奴らだ、もう最高ですよ、あれは。
いいですよね。
うん、
あれはだから本番ね、最初の、一番最初にロジャームーアが出てくるシーンだけど、ロジャームーアが出てこないっていうやつがね。あとやっぱあれですよね、海、女王陛下のオープニングもいいですしね。
ああ、そうですね。
ツアー後ドアップから始まるやつね。とかもいいですけども。
腕の振り方が違うからね、若さが。
そうなんだよ、そうなんだよ、うん。腕の振り方が違う。
垂直に殴るからね。
そうそうそう
水平に殴っていくから。
そうそう。あとシャツ透けてるしね。
あ
と机の中に思い出の品いっぱい入れてるし。というね。
いや
いや、いいですね。プレタイトルっていうのは、ダブル映画での、まあ、独特の伝統ですけどもね、それぞれがね、もう毎回毎回工夫凝らしてるし、これを見るのだけでも楽しみっていうのがね、もしかしてこれでちょっと感じてもらえればなっていう感じですかね。はい。
次からも楽しみですね、これ
は。そうだね。そうですよ。次からもいろいろありますからね。はい。ということでございますね。これ前半戦、今後用の一本、何でもベストトップ5です。トップ5。今回はボンドガールと、タイトルシークエンスについて、我々のトップ5をお伝えします。報告を発表しました。ごめんなさい。もう一回やらせて。我々の、トップ5を発表しました。皆さんもこれを聞いて、俺はこれや、これやっていうふうに皆さんで考えながら、もしくは、あったあったみたいなふうに懐かしんだり、考え見たり、懐かしんだりしてもらったらいいのかなと思っております。
はい。
はい、じゃあ、続きは後半戦ですね。次回もお楽しみということで、こよいっぽの映画こよいち、当番組は YouTube と Podcast、Apple Spotify で配信中でございます。ぜひチャンネル登録お願いします。コメントいただいたら読みますから。はい、ぜひコメントもくださいということでございました。はい、では、ここまでお送りしたのはラフランスと
ルークでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。